今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、ビットコイン何枚持ってますかっていう、そんな感じの話をしていきたいと思います。実際じゃあ僕はビットコイン何枚持ってるのかって話なんですけど、1枚も持ってないです。っていうのは、ちょっと、意地悪な物言いというか、ヘリクスなんですけど、ビットコインって、1ビットコイン、1 BTC を1億分割できるんですよね。で、1億分割したうちの一つが、1サトシと言われるもので、そう、1サトシが1億枚集まると、1 BTC、1ビットコインっていうふうに換算するっていう。それで言うと僕は、1 BTC は持ってないっていう。そういう意味で言うと1枚も持ってないよ。だから 0. 点何枚とかっていう。そういう話になってくるんですけれども。ちょっと余談ですが、この換算の仕方を変えようみたいな、そういう人たちもいるんですよね。なんか分かりづらい。0.000BTC とか、0.00何とか BTC とかだと分かりづらいから、いわゆるその今でいう1サトシを1 BTC、1ビットコインと数えようと。だから今の1ビットコイン、1 BTC を1億 BTC、1億ビットコイン、みたいな風に表記したらいいんじゃないかみたいな、そういう、ことをね、唱えてるというか提唱してる人もいたりとかして、提案してる人っていうのかな、いろいろこの辺はそういうものもあるんだなって、ちょっと余談でした。で、そのビットコインが昨日かな、ちょうど今2025年5月9日土曜日ですけど、昨日の時点でビットコインがまた10万ドル台に戻ってきたと。で、数ヶ月前かなにビットコインは最高値ということで、ATH 10万ドルを突破したんですけど、またその後、大きい要因としては、トランプさんのいろんなこう関税のね、そういう政策とかそういうのもあるのかな。あとは、そのトランプさんが、ビットコイン大国にアメリカをしていくみたいな発言に対して、実際なんかそこまでそのクリプトに特化してどうのこうのっていう感じでもないなっていうところで、ちょっとこう期待とは違うっていうところで、ビットコインの価格が下がっていったというふうに、見られていたりとかしますけど、またその最高値である10万ドル台に、戻していったわっていうね、のが今の、流れで。で、だから今日本円で言うと1ビットコインが1500万円弱っていう感じですね。で、今回何の話をしてるかっていうと、このビットコインっていうものに、やっぱりその価値がね、ついてきているわけじゃないですか。で、もともとは2008年にそのサトシ・ナカモトという人が、そのホワイトペーパーでビットコインについて発表してみたいな、そこからスタートして、2009年に、実際に最初の、要はビットコインのブロック、一番最初のジェネシスブロックと呼ばれるものが、マイニングされてっていう感じだったかな。そう。だから今16年ぐらいなのかな、ビットコインというものが誕生してから。で、この16年の中で、もともとは無価値だったわけですよね。もともと無価値な仮想通貨というものに、今、日本円で言うと1500万円弱の価値、10万ドルっていう価値がついているっていう、ここに、何をそこに見出すかっていうところ、あとはそこに、価値を見るのかどうなのかっていう話になってくると思うし、そこに、投資として、そこに自分の資産を別途していくのかどうかみたいな、結局詰まるところ、そういう話にはなってくるんだけれども、僕自身はやっぱりこの、ブロックチェーンとかクリプトっていうものがすごく好きで、普段も、触れていて、いろんな種類の、仮想通貨、ネイティブトークンっていうものを持っているし、ほとんどビットコインですけどね、ほとんど BTC ですけど、ポートフォリオ的には。だけど自分自身が NFT クリエイターとしても、活動して、で、自分でそういう、仮想通貨を、稼いでいくじゃないけど、そんなようなことをやっていたりとか。でもそれはただただそのお金儲けとか、そういう話だけじゃなくって、そのブロックチェーンの技術、特に僕の場合はその NFT アートって言われるような、ジャンルですけど、そういったところの、テクノロジーによる、時代の変革っていうのかな。そういったものがすごく僕はワクワクするんですよね。だから触れ続けてるってところはあるんだけど、ごめんなさい。で、その中でそのビットコインというものが今後もっともっと価格、価値がついていって価格が上がっていくであろうってことが、いろんな人たちがそういう分析をするような人とかが言ってるわけで、 で、まあ例えばその今は、まあ、日本円で言うと1500万円ぐらいだけど、まあ1ビットコイン1億円はいくでしょうっていうような、まあ声は多いですね。まあじゃあそれは何をもってそういうふうに言えるかっていうところは、まあ正直難しいというか、僕もそこまでそのアナリストでもないからね、よくは理解はしてないんだけど、いわゆるそういう、まあ影響力のあるような人とかっていうのが同じようにやっぱり、1ビットコイン最低1億円はいくだろうと。で、例えばその、バイナンスって言われる海外の、仮想通貨取引所のね、CEO の、CG さんという、まあ、中華系の方だね、チャンポン・ジャオさんという方も、先日のインタビューで、まあ、ビットコインっていうのが、まあ、ここ数年で、まあ、50万ドルから、まあ、100万ドルには、まあ、行くでしょうという話をしてて、まあ、それはざっくり7000万から1億4000万円ぐらいのあたりかな。やっぱりみんなまだまだだから、これからビットコインっていうものの価格は上がっていくだろうということを想定している。でそれはまあともするとポジショントークというか、ビットコイン支持者の人たち、まあビットコインを要はその保有している人たちが、当然ビットコインの価格が上がった方がね、自分自身の資産が増えるから、当然そういうふうに、ね、していくように、上がっていくように、そのポジティブなね、ことをこう相変わらず発言していくっていうのは、まあ当然そうなんだけど、まあ、ここは本当にもうなんだろうな、僕がやっぱり、面白いなと思うのは、共同幻想のまさになんていうかな、象徴というのかな、もともと無価値だったその仮想通貨と呼ばれる、それってお金なの何なのみたいな、実際に存在しているんですかそれっていうような、ただただ数字でしかないっていう、まあ厳密に言うとそうだね、銀行とかで扱ってるお金も実際はあの帳簿上の数字だみたいな話もあるんだけど、でもそれが1からね、こう無価値だったところから、まあ、16年足らずでそうやってこう価値を、まあ、高めていって、なんかみんながその価格がこう上がっていくことを期待して、だから当然その価値があるってみんなが思えば思うほど価値が上がっていく。でそれが2100万枚っていう供給量しかないっていう、そこのまあ希少性みたいな話ですよね。まあそこにもある種のまあストーリー性ナラティブみたいなものもあってっていう、まだそういう意味で考えるとまあ面白いなとか思いながら、みんなが価値があると思う、信じるから価値が上がっていく。で、さっきも言った通り、そういうふうに、まあ、アメリカみたいにね、一つのこう国がそのビットコインってものをこう、より認めていくっていうことで、なんていうのかな、よりその後ろ盾となるようなね、まあ、ものがこう日々増えていくっていうのは、なかなか興味深いなと思って。で時価総額がね、なんか今、結局第5位なのかな、アマゾンとかグーグルを抜いて今5位にビットコインの、時価総額ってものがこう食い込んでいて、そう、なんかそういうところも、いや本当に面白いな。でなおかつこのビットコインってものが、結局今までのいわゆるその Web2 的な、その誰が発行してますみたいな、そういうのじゃないんですよね。その分散されていて、そのじゃあビットコインが買われれば買われるほど、どっかの特定の企業、中央集権的に既得権益っていうのかな、特定の人が儲かっていくみたいな話とは違うって。もちろんそのビットコインを保有している人たち自身の含み益ってものは高まっていくかもしれないけど、なんていうか、ビットコインのそもそもの生みの親というか、そのサトシ・ナカモトという人がそもそももう今すでに姿を消しているっていう、だからそこもまた面白くあったりして、でまあ 1位はその時価総額でいうと1位はまあゴールド、実際の金なんですよね。でビットコインっていうのはそのデジタルゴールドっていう、まさにあの実際の金に対してのそのデジタルの金って言われるようなな存在になってきて、これが本当になんだろうな、面白いし、僕は個人的にそこにまあ可能な範囲でね、まあ、ベットして言ってるっていう、まあそういう感じなんですけど、だから例えば今約1500万円のところが、向こう数年で、じゃあ例えばそれが1ビットコイン1億円を突破していくっていうと、まあ10倍ですよね、ざっくりね。ざっくり10倍ってなると、まあ、今仮にじゃあビットコインを1枚持っていたとしたら、それが数年で1億円を突破していったら、もう送り人ですよね。ファイヤー、余裕でファイヤー、まあ余裕なのかわかんないけど、ファイヤーできるよね。ってことを考えていくと、まあなんていうのかな、まあ未来のことはわからないし、ともすると、まあそれはすごく博打とも思えるのかもしれない、仮想通貨というもの自体が。だけど、まあ、これだけやっぱり、なんだろうな、まあたかが16年とかで、こういうふうに、他のこう大手の企業を抜いて 時価総額5位、まあ、今後もそれが上がっていくってことがまたさらにこう期待されていってるっていう、ね、あのアメリカが、ね、そのビットコインを準備金としてっていう話とか、あとアメリカの中でも、2つ3つぐらいの州が、そのビットコインをその州の備蓄金として、買っていくみたいな話とかっていうのも法案で通ったとかね、まあ、そういう、まあ、ポジティブな要因もあったりして、まあ、なかなかだからそのこのビットコインってものの価値がその下がっていく、これから下がっていくっていうことよりも、まあ、上がっていくことの方がより期待されるっていう、だからそこにまあどれぐらいベットするかっていう話もあるし、だけどもしそこに自分がベットしていたら、ここ数年で本当にそれぐらいのね、資産っていうものがこう膨れ上がっていく可能性があるっていう、まあどこまでそれをね、まあ、ベットしていくのかっていう話もなるんですけど、まあ、総じてこの今の時点で2025年5月時点で、そうビットコインっていうものに恐れを知っていて、そこに、ベットしていたかどうかでちょっとこう人生が変わるとしたら、これっていうのはまあまあある意味怖さもあるけどね、その分やっぱりそのまあリスクってものも伴ってくると思うしっていう、だけど僕はこういったものに結構やっぱワクワクするところがあって、もちろん全然ねその全財産突っ込んでるとかそういう話は全然もちろんなくて、本当に余剰資金の中の本当に可能な範囲でっていうところなんですけど、結構僕はこういうクリプトとか、まあ、特にそのビットコインの可能性とかね、ブロックチェーンの今後どういうふうに社会インフラにその影響を及ぼしていくだろうかとかっていう、なんかそういったところに今興味を持って自分自身もベットしているよという、今回はそんなお話をさせていただきました。まあそうね、まあビットコイン1枚持ってます、1ビットコイン持ってますって言えたらなって思うところもあったりするし、1ビットコイン持ってて本当にここ数年でそれが1億円をね、超えていくとかってなったら、まあ夢はあるよね。まあだから宝くじを買うような感覚というか、まああれもそうですよね。コツコツと働いて、それをまあ貯金するなり投資するなりして、まあ増やしていくっていうふうに、みんなが当たり前にやっぱりやっていること、やっぱりお金を増やしていくことっていうのをやっぱり考えていかないと、まあ先々やっぱり将来不安だよねっていう中で、まあ様々いろんな、投資先っていうかね、選択肢はあると思うんですけど、まあその中に一つこのビットコインっていうもの、そこに投資するっていうのは、まあ僕は全然ありなんじゃないかなと思うんですが、まあフィジカルで身の回りにはなかなかね、ビットコインの話っていうのをする機会が本当にないので、まあこの場で話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。